底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第、73回ということで、はい、本日さっきまで、ケチャ祭りっていうなんか、まあ、ケチャっていうインドネシアのバリ島でやってるなんかこうすごいこうサタニストっぽいダンスを、踊った後で、今新宿の、今度今すごいこう入るのにすげえ人苦労な、なんか貸し会議室って借りたことある人そんないないと思うんですけど、結構貸し会議室って入るまでが結構デスゲームっぽいですよね。どうでした？
ちょっと大丈夫かなと思いました。
なんかこうメールが送られてきて、そこに暗証番号が書いてあるんですよ。で、なんでもないこうマンションの7階とかのところに、こうドアノブのところになんかこうすごい大きな、 なんかこう南京錠みたいなのがあって、南京錠にこうダイヤルがついていて、そのダイヤルをいじくるとパカッとその南京錠が開いて鍵が出てきて、それで入れるっていうのが結構貸し会議室のパターンとして多いんですけど。
多いですね
多いですね。なんかこの最近なんかその、ね、あの鳥肌っていうあのホラードラマのシリーズをずっと見てて、なんかこのメールから来たこう指示の通りに動いて動かされるみたいな感じがすごいこうデスゲームっぽくて、なんか毎回いやあのお金払ってるしね、 前払いで払ってるし、それなんかすごい極端に安いとかじゃないから、まともな会議室のことは分かってるんだけど、なんかちょっとこうなんかされるんじゃないかとか、なんかそういう気分になってしまいますね。はい、というわけで、私は、底辺文化系トークラジ29歳までの地図部長の山田です。そして
リスナーのさつきはじめです。さっきまであの山田さんのはいやつ見てました。
ケチは見に来てくれていて、はい、なんか流れで、うん、帰り道でさつきさんいたから、
はい、
ちょっと今からラジオ撮るけど来るって言って、ちょっと無理やり連れてきてしまった感じですが、
はい、いえいえありがとうございます。またお呼びいただいて、
はい、今日よろしくお願いします。
お願いします。
そして、今回初登場というか、今日、まあ、会社の人、会社の友達、同期の友達をちょっと今回ラジオに呼ぶんですが、会社の人今回呼ぶの初めてですね、ということで、はい、
はい、山田君の同期の、CM の制作をしてますミキと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。割と会うの久しぶり。
そうだね、うん、
でもないか、あれ、
ね、まあ、全然部署違うしね、うんうん、まあ、山田君がこういうラジオやってるっていうのは小耳に挟んでたんだけど、はい、もうちょっとあのシネフィルがたちのつわものどもが集う巣窟だと思ってたから、ちょっと戦々恐々としてるんだけど、
あの卒論でね、浜口竜介書いた人じゃないですかね、はい、多分世間一般的に見て割とシネフィル割とシネフィルですよ、ね、
山田君に知らないものはないんじゃないかっていう。
いやいやいや、そんなことはないですけど、なんで、今回それで、このミキ君という人を、ゲストに呼ぼうかなと思ったかというとですね、先週か2週間前ぐらいにミキ君から、まあ、なんかあのなんか会社の同期の中でなんかその演劇とかちょっと今度みんなで見に行こうよみたいな LINE グループがあって、なんかそういう LINE グループって結構あるじゃないですか、 なんかその、うん、今度みんなでカラオケ行こうよみたいな、カラオケ LINE グループみたいな、なんかそういうあまたのできたはいいけど、まあ、本当にたまにしか機能しない LINE グループの一つにミキ君が、ちょっと論文書いたから読んでくれっていうので論文をね上げてきたんですよ。であの論文書いたから読んでくれっていう LINE のやり取り自体、ちょっと僕はあのミキ君としかしたことがないんですけど
僕ちょっと送りがちなんですよ、友達に。
送りがち、
なんか書いたら送っちゃう癖があって、うん、
何回か
ちょっとね、だいたい既読無視されるんで、山田くんが読んでくれて嬉しいです。
でもあれですよね、あのその演劇見に行く LINE グループも4人いて、論文書いたから読んでってミキくんが投げて、で俺が読むよって感じでそれ以外全く返信がないっていうのも、
ね、読んでくれないんですよね。
あるやっぱグループ LINE って怖いですよね。この生身で会うと全然普通に会話するし、すごいいいやつなのに、だからグループ LINE になった瞬間のなんかあの冷たさっていうか
感じるね。
やっぱ
みんな死んだのかな
結構やっぱあれなんかやっぱあれアイヒマンに通じるのかな、アイヒマン汁に通じる、やっぱりなんかその
なるほど、そうなんですか、
誰しもがなんかその 人間誰しもなんかこう、うん、特定の状況下においてはいくらでもこう冷徹になれるというか、自分が当事者の意識がないとなんかやっぱこうね、いくらでもこう既読無視することができるっていう、まあ、そういう恐ろしい、まあ、LINE グループがあるわけですが、まあそこに、ミキ君が投げてきた論文っていうのが、まあ、とある CM についての論文で、まあ、なんかそれが本当にすごい面白かったので、ちょっとこれはなんかラジオで喋ってくれたらいいなと思って声をかけたら、ちょっとミキ君が快諾してくれたので、今日はまあちょっとある CM、 多分日本人だったら、まあ、絶対一度見たことがある有名な CM について、はい、まあ、ミキ君に喋ってもらおうということなんですが、今回は何の CM について。
まあ、イエス高須クリニックでおなじみの高須クリニックの CM ですね。はい、私書いた論文、高須クリニック CM 論、イエスは誰への応答かっていうサブタイトルがついてるんですけど、それは結構気に入ってるタイトルで、
結構あれですよね、この論文さ、後でこれコピペしてさ、うん、このラジオのブログサイトに上げても大丈夫、じゃあ、このブログ、このミキ君が送ってきた論文、うん、送ってくれた論文後でちょっとアップするんですけど、結構ね、結構章ごとの言葉のチョイス結構こだわってます。
そうです、結構何個か造語も作ってますからね結構画期的な造語が、
それはやっぱちょっとCM 関係の人は違うなっていう感じ、ね、まあ、コピーライティングしてくるなっていう結構パンチラインの連続ですよ、はい、というわけでちょっとちゃん CM のでも制作にも実際携わってるちょっとミキ君、はい、でもあるわけで、じゃあそんなミキ君から高須クリニックの CM についての話を聞いていこうかなと思うんですけど、まあ、そもそもでも今この時期に高須クリニックの CM について喋るってなると、やっぱり例の
そうですね、うん、まあ、事の発端は5月の17日なんですけれど、はい、まあ、衆議院の厚生労働委員会っていう会で、大西健介っていう、まあ、民進党の議員の方が、はいはい、まあ、悪徳な美容外科広告について追及する際に、イエス高須クリニックでおなじみの高須クリニックの CM に研究したっていう、で、まあ、その中で、まあ、城本クリニックとか共立美容外科のといったですね、
はいはいはい、
他のまあ CM にも触れながら、うんうん、こういった病院名と連絡先だけをこう連呼するような CM を、うんうん、まあ、陳腐と言ってしまったと、うんうん、大西健介議員、
はいはいはい、
で、まあ、これがまたですね、波紋を呼びまして、
はい
はい、まあ、高須先生といえばまあ、ファンが非常に多いわけです
まあ、ファン多いんですか。
いや多いです、ファンがやっぱり、はい、本当に熱心なファンが何人
い
て、
はいはい、
ツイッターのフォロワーなんかすごいですから、
ね、あ、まあ、ツイッターのフォロワーすごそうですよね、
うん、何人ぐらいいたんでしたっけ。
もう満タンじゃないですか、今回の実はあの騒動もファンからバレたみたいなんですよね。ファンがそのこんなこと陳腐とか言ってますよっていうのを高須先生にチクったという
、うんうん、
でそこから、まあ、高須先生が激怒して、大西議員と民進党を名誉毀損で訴えるっていうですね、まあ、裁判にまでなってしまったと。
いや、なんかあれじゃないですか、うん、高須委員長ここ数年なんか常に炎の真ん中にいる人です
よね。そう
ですバーニングマンですよね、
まあ、うまいことやってますよね
、はい、
まあ、ただですね、まあ、今回その裁判の行方を別に詳しく追うつもりはなくて、うんうん、といってもそもそも大西議員の発言が高須クリニックをこう蔑むことを目的としたものじゃなくて、まあ、むしろその高須クリニックをある意味救うための発言だったという解釈もできるんですよ。つまりこの大西議員の真意っていうのは、まあ、その過度にこう今広告、美容広告、美容整形業界の広告が、まあ、本当に厳しい規制によってなんか言いたいことが言えない状態になっていると。つまり病院名と連絡先ぐらいしか言えないんですよね、今 の, その法律 で, あ, であると。
あ、うん、あ、それはなんか具体的にこういう手術ができますよみたいな。
例えばその、まあ、よく CM ではそのある商品があってその魅力をこう伝えるわけですけど、そういうことが許されてないんですよね。例えばこういう手術をしたらこうなりますとか、こう例えばこう今までにこういう手術を受けた人の写真を出したりとか、ビフォーアフター的な広告をやったりとかっていうのが、はいはい、
健康食品であるよね、
許されてないんですよ、
ね、
なので結果的にみんな何も言えないっていうね、結局病院名ぐらいしか言えないっていう、まあ、状態になってるんじゃないかというのをちょっと憂いているのが大西議員の まあ、論点だったんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、ただし、まあ、大西議員が陳腐と言ってしまったことはまあ変わりなくて、はいはい、まあ、これはやっぱり反論すべきことだと。やっぱり
ミキ君はどの立場から反論をしなきゃいけない、ね、義務なんですか。
よく言われるんですけど、はい、まずそうです、今回そのこの論文って、はい、まあ、おそらく日本で初めてなのか、はい、まあ、高須に関する論文なんですけど、
はい、そうですよね、そうですよね、
日本で本当は2番目なんですよこの論文って。実は、はい、もう一本あるんですよ。もう一本、タガスクリンクの CM 論っていうのがあって、で、それ実は私が書いてるん
ですよ。なので、ミキ君しか、ミキ君しか。
僕がすごく気にかけてる。
第一人者じゃないですか。
ってことは、でも、本当、タガスクリンク委員長が何かしでかしたら、テレビ出れる肩書きの人だよね。
そのぐらいですね。だから裁判で使われてもおかしくないような論文ではあるんですけど。そうです、はい。だから、そう。でそういうことやってるんで、なんかみんなにね、こうお前はなんで高須をかばうのかって言われるんですよ。でお前もしかして高須クリニックで整形してるんじゃないかとまで言われることもあるん で、 でそれは今否定しておきたいんですけど、
否定してください。
でもやっぱりそうですね、まあ、前から僕高須クリニックの CM には何か光るものを感じていて、なんかこうよくわかんないんだけど納得してしまうというか、最後のイエス高須クリニックでなんかいいものを見た感じになっちゃうっていうか、あなんかちょっと前向きになれる自分がいたというか、
それは普遍的なものですかね。それ
なんかでもあるんじゃないですか、みんな。わかんないですけど、なんかこれ見たくないっていう人はあんまりいないんじゃないかなとは思ってますけど、
そ
うですかね。
すいません、なんか結構なんだろう、高須クリニックの CM って、うん、確かに特徴的なんだけど、すごい特徴的なんだけど、うん、なんか別にやっぱイエス高須クリニックって言葉自体も、うん、そんなになんか脳内で何回もリピートされる言葉でもないし、うん、なんか本当にスラッてこう普通に流しちゃうんで、
う
ん、
見ててね。そうね、
だからなんか怒涛の合格ミスズ学園とか、だから結構その同じような、うん、作り手っていうか、その、うん、発注してる人のなんかキャラクターが強く前面に出てる CM って意味では、はい、怒涛の合格ミスズと被る気がするんだけど、怒涛の合格ミスズはやっぱすごいこう嫌が王にも頭にこうインプットされちゃうじゃん、
う
ん、それに比べるとなんかその
確かにそう
結構さわーってこう結局イメージ映像っぽいから、
そうだね、そうだ、イメージ映像っぽいんですよね、うんうん、まあ、それゆえチンプって言われてしまうっていうところもあると思うんですけど、今回そのまあイエス高須クリニックって連呼してるだけの CM とはいえ、やっぱりその中には何かメッセージが込められてるんじゃないかという発想でそれを暴こうという論文なんですけれど、そうですね、まあとりあえず僕 CM の仕事をしてるんですけど、ちょっとなんか業界向けの CM のデータベースサイトみたいなものがありまして、まあ過去のいろんな CM をまあ、網羅的に保存してる業者がいて、でそこで、自由に検索して過去のシーンを見れるんですけど、はい、そこで、まあ、高須クリニックと検索をして、2000年から、まあ、2000年以降の作品限られるんですけど、はい、150本ぐらい見まして、
まず150本もある。
150本はあります。もちろん微妙なバリエーション違いも含めて、秒数違いとか、
はいはいはい、
微妙にいろんなパターンがあるんですよ。
あ、はいはい、あ、それはなんとなく、
ただいっぱいありますね、本当に150以上はありますね。1000年より前もありましたから、
あ、うん、まあ、150以上あるのも、うん、まあ、ちょっと異常だと思うんだけど、はい、全部見た、
全部見ました。
頭おかしいんじゃない
まあね、ちょっと気が触れそうになりましたけど、やっぱ見切った後の達成感はすごいです。
ああ、なるほど、
150回イエス・タカスクリニックを聞くっていう
ミキ君って どっちが先、イエス・タカスクリニックを150回以上聞いたせいで、うん、なんかタカスの側に立って、いやいや前からどっちが先、洗脳されてない、
洗脳はされてないと思う。
最初から割とイエス・タカスクリニックっていう、
もちろんもちろん か、惹かれて見ただけですか、
ね、この高須クリニックの CM も気になりだしたのはいつぐらいなんですか。
でも気になりだしたのはこの騒動よりはるか前で、うん、多分2年ぐらい、その1本目の論文を書いたのが多分 1,2 年前だったんですけど、うんうん、その時はあのドバイ編っていう、はい、あの高須院長がヘリコプターに乗ったり、
そうそうそ
う、Let me see your smile, don't give me grumpy bit of face っていう、あの曲、はいはい、あの曲がきっかけというか、あの曲ってなんかいいなっていうか、で結構あの曲に惹かれてる人多いんですよ。
本当にさ、ちっちゃなところのツッコミ本当に面白いよ。 さっきからさ、ミッキ君が言ってるみんなとかさ、知らない人しかいないんだけど、さっきからそのさ、
いやでも本当これ本当で、例えば芸能人でもいるんですよ。ロバートの秋山が、あの、まあ、オールナイト日本だったから、あの急に高須クリニックの曲を歌い出すっていう回があるんですけど、そのぐらいみんななんかこう惹かれてるんですよ。であと極めつけはそのドバイ編っていうのを全部一人でセルフコピーした YouTuber がいるんですよ。
え、
全部だから一人で高須の役もやるし、なんかアラブ人の役もやるし、みんなが一人芝居で全部やって
る。だってあれ結構さ、だってささらって見ちゃうけどさ、お金かかってるよね、あの CM って。そうそうそう、
まあ、もちろ ん紙で
紙芝居みたいな感じ。
最後の CG もすごいなんかギミック作ってなんかパンって開くイエス・タカスミック、 あれまで再現してすごいんですけど、
あ、じゃあなんかそうそう、僕が知らないだけで、うん、結構もう世間のみんなの人は、
ね、人口に感謝しまくってると思うんですよ。好感度はすごい高いと思いますね、やっぱり。なんか謎の、やっぱり謎の CM っていうことでみんなこう、はいはいはい、なんかこう心に残ってるじゃないかな。
ああ、なるほど、
うん、ありますね。
あの、何でしたっけ、プロミスでしたっけ、踊らされ踊ってるのは、うん、プロミスでしたっけ、
うん、踊ってるのね。
だからやっぱああいう感じやっぱあります、うん、いやこれ、うん、全然お金借りるのと関係ないじゃんっていう、うん、
竹藤か、
あ、竹藤、あ、竹藤潰れちゃったのか、
潰れましたね、多分。
なるほど、あ、まあ、そうです、確かに記憶に残ってますよ、はい、なるほど、はい。
でまあ、とりあえずじゃあですね、
150本見
た、まあ、見まして、はい、これあの大きく分けると2つのタイプに分けれるんですよね、高須クリニックの CM っていうのは。で、まあ、まず第一のタイプとしては、うんうん、これあの郷ひろみさんが出演されてるシリーズっていうのが2000年初頭から続くんですね。でちょっと一回それを見ていただきたいと思うんですけど、
あるんですね。じゃあすいません、ちょっと1回見るので1回止めます。チクチクチクチクドゥーン、はい、はい、ということで今、郷ひろみバージョンの、これいつの、
これね、2000年の12月です。
あ、2000年の12月の、うん、高須クリニックの CM を見ました。
でこれどうですか。
まあなんか時代感を感じる、まあ、まず普通になんか2000年ってやっぱり、うん、あのもう一昔前じゃないですか、うん、二昔ぐらい前じゃないですか、やっぱ時代感感じるっていうのと、なんかなんだろう、この郷ひろみの体からこう稲妻が走るっていう、うん、
そうですね。
でなぜか間にその猫のカットが入るっていう、うん、なんなのかが本当にわからない。ただでもなんかすごい郷ひろみがすごそうっていうことだけ、
そうなんですよ、
郷ひろみがエンターキーを触るとイカズチが走って、うん、それを見てなんか猫がビクッとして、うん、なんかこう鋭い郷ひろみの目線が入る、バッと入るみたいな、何なんだかよく分かんないけど、郷ひろみはすごそう。
そうですね。
はい、
ちょっとごめんなさい、何本か見ていただこうかな、ちょっと、はい、ちょっとまとめてちょっと郷のシリーズを、
あ、郷の、あ、じゃあ郷のシリーズをじゃあ、うん、お願いします。あ、まだちょっと準備できたら、じゃあ GO のシリーズ、そんな
ちょっとね、これだけだとちょっとヒントが少ないかな。
ちょっと今からじゃあ GO のシリーズ何本か見ます。ちょっとなんで一回ちょっと切ります。チュクチュクチュクチュクデン、これなんかあの入れられないんで最近ちょっと口で入れようかなって今思ってやってみました。はい、一回切ります。はい、ということで今、ミキ君チョイスで4本、郷ひろみ出演バージョンの高須クリニックの CM、 大体でも2000年代前半ぐらい、
そうですね、これ全部2000年から2001年、
はい、
まあ、2年かな、
え、2年の間にこんな、
そうですそうです、
でも今4本、まあ、全くバージョン違うやつ見たんですけど、
そうですね、
4本もそんな作って
る。いっぱい作ってます。
あ、うん、なんかなんだろう、え、さつきさんどうでした、今4本連続してみて、なんか印象としては、
なんというかなんかミュージックビデオって言ったらいいのか、なんか、うん、何なんだろうなっていう、うん、
なんかあの、うん、ミュージックビデオとも違うし、でも CM とも違うし、うん、確かに高須クリニックの CM としか言えない、
うん、だからそうね、うん、ま、皮膚科高須クリニックはだからなんかちょっと思ったのは何なんだっけ、ダンディハウスみたいなキムタクがやってるみたいな感じ、あれっぽいのかな、うん、みたいなちょっと思ったんですけど、
う
ん、
そうだね、ただ割とでもこの今見たやつっていうのは結構まあ意味が分かりやすいっていうか、うん、まあ、ただそのかっこいいゴーっていう、う
ん、いやそう、いや本当にそうだよね、なんかその、うん、郷ひろみがジャケットを羽織って脱いで羽織って最初羽織るんだよ、羽織ってその羽織ったジャケットを同じ CM の中で脱いで投げて、横からさらに別のジャケットが来て羽織って、で髪をかき上げるとか、足をなんかこうすごいこう無駄な動きが多い身振りで組むとか、なんかその郷の郷っぽさっていうかがもう前面に出てる、あとなんかなんかこうできる男感、うん、
まあ、着飾るとか、うん、そう、ただやっぱりどっかしらでこううさんくささみたいなのもやっぱり感じられると思うんですよね、うん、でやっぱり郷ひろみってこんなことを普通やらないよねっていうか、うん、普通まあなんだろうね、この郷のなんでしょうね、郷の私生活ではないよねっていうのは分かりますよね、郷がこう演じてるなんか別の郷というか、う
ん、なんかうん、CM の中で出てきたのは、こうプール付きのすごい本当に大豪邸に住んでる子が、うん、なんかこう羊になんか脱いだジャケットをポンと投げて、
そ
う
そ
う
そ
う、
あれはいいですよね、
でプールから泳いでザバーッと上がって髪をかき上げてっていうのとか、あとなんかやたらこう外国人がいっぱいいる会議に遅れてるけどなんかこう颯爽として登場して、なんかそこに出席してるも外国人がみんななんか驚いてるっていう、うん、
そう
なんかひろみ号って書かれたあのヨットみたいなボートみたいな乗ってるみたいな描写もありました、ね、
はいはいはい、
まあやっぱりあの会議室の号のシーンがやっぱり象徴的で、うんうん、やっぱまず号があの会議に出るってこと自体がもう嘘じゃないですか、
あ、
うん、やっぱりビジネス版ではないんですから、
そうですね、うん、アイドルです
からね、やっぱりそれが会議に出るっていうことの嘘、
うんうん、
嘘丸出し感っていうのを、うんうん、まあ、ちょっと注目していただきたいんですよね、うんうん、やっぱりあの、まあ、まとめるとこの今までのこの GO のシリーズっていうのは、はい、ある種その理想的な男の幸せというか、
うんうん、
あのまあ幸福の象徴というかイメージをひたすら虚構的に描いたシリーズだと思っていて、まあ、現実離れしてる、
うん、
あの幸せというか、
うんうん、
まあ、浮世離れした幸福を描いたシリーズじゃないかなと、まあ、
浮世離れ感はすごいですね、郷ひろみ自体がそもそも浮世離れした人だし、怒ってる状況も浮世離れしてるし、
やっぱ理想としての郷っていうのをちょっとここで覚えておいていただきたい、
理想としての郷、
そう、まさにあの理想郷と書いて理想郷という、うん、あの造語を私考えたんですけれどもあの、まあ、ユートピアとしての理想郷ですよね、
ゴーゴーゴー、ユートピアとしてのゴ
ーゴ
ー理想郷、
理想郷という、
はいはい、
あの、
はい、まさに郷みたいな、
はい、
ちょっとそれを覚えていただいた上で、
はい、
今度高須の CM をちょっと見ていただきたいん
です、あ、高須委員長が出てる CM、
高須委員長が今度出るCM ですね、
はい、じゃあ高須委員長が出てる、一連の CM 何本見ます、結構見ますか、
これまあ3本ぐらい、
じゃあ高須委員長が出てる CM を3本今から見ます、チクチクチクチクチャーンはい、ということで今、高須クリニックの、委員長高須克也さん、
勝
也さんが出てるシリーズの、高須クリニックの CM を3本連続で見たんですけど、なんですかね、なんかやたらなんかなんでだろう、とりあえず、あ、高須委員長忙しいんだなっていう、
そう
なんですね、なんかやたらあの、秒、うん、刻み、分刻みで、なんかいろんなミーティングに出席したり、飛行機に乗ったりしてるっていう。
何を話してるのかわからないですけど。
で、なんかその乗り込みの、その要は、なんか忙しくて、なんかドバイ行ったりとか、なんか東京行ったりとかいろいろしなきゃいけないんだけど、その乗る乗り物のパイロットとか、まあ、その、キャプテンの人が、なんかみんなこうカメラ目線で、高須クリニックって言ってくるっていう。
うん
う
ん、
そういう、で、高須委員長は本当に世界を股にかけて忙しそうだなっていう、うん、
そうですね、
感じでした、
ね、やっぱりあのただあの絵の雰囲気としては、まあ、必ずしも GO と GO のシリーズとあんま変わんないんじゃないかなっていう、
そうですね、てかあのむしろ最初見た1本目、その要は流れてる曲は GO ひろみの曲なんで、うんうん、あ、また GO 来るのかなって思うと、高須クリニックの高須克也さんが出てきた瞬間の みたいな、
裏切りがやっぱりある
んですよ。お前かよっていう感じは、ね、やっぱあの GO のやつ今日見た順番が、先にその GO のやつをミキ君が最初4本見せてきて、まあ、その目が GO 慣れしてる、うん、GO 慣れしてる状態でこれを見せられると結構やっぱこの外し感すごいですね、
う
ん、
そうです
ね、お前勝つやったよみたいな感じすごいします
ね。そうですね、はい、まあ、実際これあの郷ひろみが出たシリーズが先に放送されていて、で高須克弥は2002年の4月から初めて出てくるので、
あ、じゃあさっき見た4本、
あの、まあ、基本的に時系列は、はいはい、あの見た順になってるんですけど、やっぱりなんで郷が高須に変わったのかっていうのが非常にまず興味深いことで、高須先生が出てるシリーズも、まあ、ちょっと嘘くさいというか、まあ、かなり嘘くさいですけど、はいはい、ただやっぱりこう、まあ、画面に出る7時マイアミとか19時東京とか、そういうなんかこう現実味の帯びた表示がされていたりとか、なんかやっぱりミーティングで話している高須先生っていうのは、さっきミーティングで話していた郷よりもなんか現実味があるですよね。
でなんかなんとなく郷のやつはイメージ映像になって感じしましたけど、高須院長のバージョンはなんか、なんなら一応高須院長の一日に密着した情熱大陸にも見えなくない、
見えてしまうところがある、はいはい、でこれがやっぱり重要だと思うんですね。まあその GO を描いたシリーズが、まあ、理想GO としての、はい、まあ、理想的な男の幸福を描いたとする、はい、まあ、つまり言ってしまえば、まあ、イデアというとですね、はい、あれかもしれないですけど、はい、まあ、理想の男の幸福のイデアが GO であったとすれば、はいはい、高須先生は、そういった理想的な幸福が現実に実際に実現できるんだということを身をもって証明している男なんじゃないかな。つまりイデアが、理想の男のイデアが GO であるとすれば、高須は理想の幸福の男のうちの一人なんだと、うん、実際に理想の幸福を享受してるんだというか、まあ、それを体現してしまっている存在として描かれていると。でこのまずそうです、先ほど申し上げたその CM のミルイケというのはそういうことなんですよね。 GO イコール理想バーサス現実イコール高須っていうこの対立軸、でこれを理解しておくと、あのなかなか面白い見方ができるじゃないかなと。
なるほど、非常に面白いと
思います、はい、思いますね、はい、で、あのですね、でちょっと私一つ高須クリンク CM 史上に残る、はい、メルクマール的な作品がありまして、はい、はい、あのですね、これあのまず高須と郷が、まあ、こう別々の CM でこう出ていたわけですけど、はいはい、1本だけ同じ CM 内に郷と高須が出るっていうのがあるんですよ。で私が見た限りこれただ一つなんです。
はははは、う
ん、ちょっとそれを一回見ていただきたい。
あ、わかりました。郷と高須が共演している CM を今から見るってことですね、はい、というわけで、その CM も今から見ます。テクテクテクテクチューン、はい、はい、ということで今、高須院長と郷ひろみが共演した高須クリニックの CM を見ました。
はい、はい、まあ、これが唯一の高須と郷が共演している作品なんですけど、
唯一なんだ、
唯一ですね。でこれ、まあ、郷が出ているコンサートと、うんうん、コンサートの舞台裏にいる、高須が描かれるというものなんですけど、これあの興味深いのは、はい、確かに同じ CM 内に2人が出ているんですけれど、はいはい、同じショット内に2人が出ることがまずないというか、うんうんうん、あの2人が実際に出会うことがないわけですよね、うんうんうん、でこれがまず興味深いと、うんうん、であとは最後のラストショットなんですけれど、はい、まあ、高須がカメラ目線でイエス・高須君という後ろで無数のモニターに郷が映し出されていると。でこれがまた面白くて、で結局ここで何が表現されているかというと、はい、まあ2人の間の断絶なんじゃないかなと思うんですよね。まあ郷が、コンサートという、まあ、自分の舞台ですよね、うん、自分のフィールドの中で、まあ、虚構的な、まあ、郷ひろみというキャラクターを演じている、うん、一方で、高須というのはそれをただこう現実に眼差しているという、うんうんうん、まあ、まさにその郷が、虚構的なフィクションで生きる存在である一方で、うん、高須が生身の身体っていう、うんうんうん、そういう見方ができるんじゃないかなと思うんですよね。
なんかまあ 今の CM を、うん、あれ何年のやつなんですか今の。
これがですね2005年の12月ですね、うんうん、
なんかその多分すごいこれはドキュメンタリックな気はしてて、うんうん、なんかその某多分この CM に出てる郷ひろみは多分等身大の郷ひろみっていうか多分実際の郷ひろみさんもライブとか、まあ、ステージとか立つのが仕事の人だから、まあ、そのステージに立ってる郷ひろみでもステージに立ってるってこと自体がもうすでに郷ひろみっていうのは虚構っぽい
フィクションが二重化されてるというか、
でそれに対してその高須院長っていうのはその舞台の後ろでまあなんか指示を出してたりなんかそれを見てるっていうところで、まあ、
プロデューサー的な
プロデューサー的なってことは、なんかでも実際その虚構みたいなものを、うん、実現するために実際のところに立って指示を出してる人、うん、なんかよく分かんないけどやっぱりまた外国人と CM の中で話をしてるっていう、なんかやっぱりその、うん、現実両方とも現実の郷ひろみという高須っぽいんだけど、やってることとしてはやっぱその、うん、郷ひろみの方はやっぱその虚構のことをしていて、うん、郷ひろみはあ高須院長の方はやっぱりその、うん、実際のことっていうかその現実との接触をしてるような感じがします。
確かにこの CM って見方によれば郷が今まではやっぱりそのフィクションとして完全に郷が別の男を演じていた一方で、今回は郷ひろみが郷ひろみを演じているというところでちょっとまたちょっとブレてきてる時代だと思うんですよね。
舞台だってことがこの CM では分かります、ね、うん、その最初の郷ひろみ出てきた4本っていうのはその客席とかそのステージの照明とかは映らないから、要はあれって本当にイメージだけだったのが、今見せてもらった CM ってちょっと客席みたいなところも映ってたり、上からスポットライトが当たってるっていう、これはステージの上ですよっていうのが示されることによって、まあ虚構ですよっていうのが CM の中で
そうですね、
なんかそのちょっと強調されてるところがあるんですよね、
うん、というもので、
はいはいはい、
次にですね、
なんかさ今さ今俺喋ってたんだけどさ、なんで高須クリニックの CM に対してなんかこんな喋ってんだろうな。
あ、それは僕も何回も経験した気持ちなんですけど、それでも語らなければならない何かがあるし、
イエスイエスイエス高須クリニック、
はい、今ちょっとだったら GO がちょっとブレ出した時代だと思うんですけど、はい、この GO のブレが極限まで至る作品が一つあるので、はいはい、ちょっとこれを一回また見ていただきたい。
はい、いや GO の虚構度が増す CM を今から見ます。ドゥクドゥクドゥクドゥクジャン。はい、ということでこれは狂ってますね。
これすごいですよね。
すごいですね。今結構決定的なものを見た。
これはすごい
です。これを今初めて見たんですけど、今まで僕が知ってた高須クリニックの CM からしてもちょっとやっぱりこれはいや、てか今まで見たいろんな映像の中からこういろいろ思い出してもこれ結構来てますね。
すごいですよね。まあ
はい、どういう内容？
はい、郷ひろみが二重化してるというシーンですね。はい、カメラマンの郷ひろみとモデルの郷ひろみが2人出てくると、はい、2人の号がお互い、まあモデルの号の写真をカメラマンの号が撮るという、
はいはい、
でモデルの号はポーズを決めるというですね、で最後2人揃って高須クリニックというっていう、これはものすごいインパクトのあるね、
インパクトありますね。
ちょっと怖いぐらいの感じですけど、
なんかしかもモデルの号が白い服 で、うん、カメラマンの号が黒で、そうそう、舞台もなんかこう白と黒がチェスバーンみたいになってるところで、もう白と黒しかないところで白のゴーと黒のゴーがお互いにこう写真を撮る撮られる関係で、しかもその黒のゴーの目つきがやたらギラギラしてるっていうのが、
いやこれはすごい
すごいですね、
これ、
はい、
うん、でまあ結局ここでそのゴーの分断というか分裂してるわけですよね、
はい、
で先ほど見た、コンサートで踊るゴーがまあ、生身の号、
はい、
合成だとすると、はい、その今見た CM で、はい、まあ、その虚構的な号と生身的な号が完全に分かれてるんじゃないかなと、
はいはい、
つまりモデル的なものがやっぱりその虚構的な号であって、はい、カメラマンっていうのは それを現実に作るための人格というか、
は
い、生身的な人格、はい、裏方的なもの、
さっきの CM と対比すると、うん、要は高須の、うん、さっきのその舞台の上の GO、うん、でそれの演出をする高須っていう役割が、
そうです、その関係が相似的に現れてるというか、
そうですね、
まあ、さっきその黒いスーツっていうのは、まあ、裏方としての黒い服というか、
そうですね、
いうことじゃないかなと思うんですけど、まあやっぱりこうどんどんこうだから分裂してるわけですよね、お互いに。高須に関しても、はい、ちょっとねさっきのプロデューサー的な高須はちょっと生身的な感じもしましたし、はいはい、一方でこのカメラマンの GO は思い切り生身的な感じがするっていう、はいはい、お互いにちょっとずつ分裂していると、
うんうんうん、
で まあ、高須がですね今度あの決定的に分裂する作品があるので
高須が分裂する
一度
見ていただきた
い。高須が分裂
する
今からじゃ高須が分裂する方の CM を見ます。ドゥクドゥクドゥクドゥクチェン。はい、ということで今高須委員長が出てる委員長の一日、
そうですね、委員長の一日という、まあ、ドキュメンタリー的なシリーズですね。
ドキュメンタリーですか。
もうまさにドキュメンタリーですねこれは、うん、なんか本当に、はい、高須先生の一日を、まあ、切り取ってるというシリーズなんですけれど、
さっき見た要は飛行機とかに乗ってる委員長、うん、高須クリーク の, その何時ドバイとかのやつの方が、うん、リアリティがあったというか、うん、結構これそうですね、なんかまず、さっきミキ君に今2本見せてもらって、はい、1本目が、まあ、よくテレビとかドキュメンタリー、うん、バラエティとかである寝起きドッキリみたいな感じで、うんうん、高須委員長が寝てる部屋にカメラが入っていくと、で高須委員長におはようございますって言うと、まあ、高須委員長が起きるんですけど、まず一つおかしいのが高須委員長は白いスーツを着て寝ていると。
白いスーツに裸足でしたね。
裸足で寝ていると。で、高須委員長起こされて、もうおはようって言って。で、カメラマンがその入るのと一緒に朝食も運ばれてきてるんですよね。
はい。
で、まあ高須委員長はそのまま着替えることなく、もう起きてすぐに朝飯を食べると。で、そのよくホテルとかでなんか、あるようななんか金のドームみたいなのにこう入って料理があって、それを高須委員長がパカッと開けると、ステーキがあると。ね、ステーキを高須委員長食べながら、朝からステーキなんですかってこうインタビューの質問に対して、これが一番消化いいんだよって言いながら、こうそんなに美味しそうじゃなさそうにステーキを食べる高須委員長っていうのが1本目
ですね。
で2本目がなんかこう、
まあ、公園というか、なんかホテルの庭園らしいですね。
庭園をなんかこう風景みたいなのがあって、そこに高須委員長のなんかこう独白みたいなのが流れると、なんか寂しくなるとナンパとかしたくなっちゃうんだよねっていう、あ、そうか、高須委員長でもナンパとかするのかって思うとカメラがだんだんズームしてて、なんかこう川のへりみたいなところに高須委員長がいて、でなんかこうナンパしてんだけど人いねえんだよな、人いねえんだよなって言って終わるっていう、なんかちょっとボケ老人っぽい、ね、
ちょっとうろうろちょっと徘徊して後で見回してみたいな。
で両方ともその冒頭の部分に委員長の一日っていう文字テロップがすごい安っぽく入るっていう、うん、
そうですね、まあ、地方 CM っぽい感じが
ですよね。文字別で作ったんじゃなくて、編集ソフトの中にデフォルトで入ってるタイトルの文字っぽいですね。
そうですね、
あと最後ら辺になんか両方ともなんか格言みたいな、確か最初はガンジーだった
から、ガンジーなんですね、はい、これ
なんか格言とかあって、うん、なんか何なんだろうっていう、
まあ、ドキュメンタリーチックっていうか、うん、でも全然ドキュメンタリーではないだろうな感が、
うんうん、これただ僕はもう高須、はい、なんでしょうね、高須クリニックの CM を見ている中で、はい、これはでも紛れもなく高須自身なんじゃないかなっていう気はするんですよね、
はあ、
うん、
それは
もう高須先生の本当にこれ一日であってもおかしくないというか、こういう生活をしてるとしか思えないようなところがやっぱりあるんですよね、
はいはい、
うん、なのでまあ高須、そうですね、高須先生に対するそのまあなんでしょうね、これまでの接し方というか、なんか人によっていろんな高須像があると思うんですけど、まあ僕は結構この CM は高須先生の本当に生性が出てるんじゃないかなっていうのはすごく思うんですよね、
はいはい、ちょっと一言いいですか。今ミク君がすぐにさらっと普通に人によってそれぞれ高須像があると思うんですけどってさらっと言ったんですけど、なんか人それぞれの中に高須像がなきゃいけないほど高須委員長って大きな存在ですか。
まあでも高須という名前はやっぱり知ってるわけ。
あ、そうですね、すみません、
その中でどう解釈するかというか、はい、いう中ですよね、
はいはい、
でまあもちろんその確かにこのいくらなんでもこんなこと、はい、本当にしてるわけじゃないだろうっていう気持ちはもちろんあるんですよ、
はいはいはい、
ただやっぱりその撮られ方としてはもちろんまさにドキュメンタリー的な撮り方をしていると
、うんうんうん、そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、なのでまあもちろんその演技的な高須をなくすことはできないけれども、はいはい、まあ、生的な高須が、まあ、今までで一番強調された作品なんじゃないかなという気はするわけですよね、
はいはい、
なのでこれが、まあ、いわゆる高須の分裂の、象徴的な作品なんじゃないかなと、
うん
うん、今まで、ある種、まあ、理想フィクション的に描かれてきた 高須、に対してこれがまあ生身的な高須のが一番描かれている作品なんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、最初の方を見た CM だとこうできる高須像というかその、うん、実際にいわゆるみんなが思う幸福っていうのを、まあ、自分の力でこう実現していく高須っていう、うん、まあ、ある意味でもそれは実際の高須像でもありつつでもちょっとやっぱ理想的な高須像っていうのが提示されたに対して今見た院長の一日シリーズっていうのはやっぱそこでやっぱその力みなぎる高須ではやっぱりない、
やっぱり本当にあの卑怯な老人というかあのと言ったら怒られそうですけど、まああの本当に普通にどこにでもいそうなおじいちゃん的な部分をちょっとさらけ出して
る
と
うん、なるほどなるほど、
うん、いうところが新しいかなと思ってます、うんうんうん、で結局じゃあ今までの、豪のシリーズと高須のシリーズを見た時に、はい、じゃあ何が言えるのかというと、はい、結局その分裂っていうものはもう無限に起こるというか、うんうん、どこまで行ってもそのフィクション的な自分っていうのはあるわけだし、うん、生身的な自分っていうのがある、うん、でどこまでもこう切っても切れない関係にあるんじゃないかなと、
うんうん、
つまりその理想的な自分と現実の自分っていうのはもう絶対に絶断的に分断されてるものじゃないんだよっていうのを言おうとしてるんじゃないかなと、
うんうんうん、
まあ、理想も現実も地続きの一つのものなんだっていうのを言いたいんじゃないかなとちょっと思うわけです。
要はその一つのそのまあ、現実と理想っていうのの、ボーダーライン、ラインの中にグラデーション的に、
そうですね、
肩の力が抜けた高須、うん、バリバリの高須、うん、で肩の力が抜けたというかその、まあ、現実の、との折り合いというか、うん、現実との接点も持ってるゴー、
うん、
でも本当に理想の男としてのイメージでしかないゴーっていうのがこう、うん、そうそう一つのこうグラデーションになってるってことですね。
はあはあ、それがまずあると。
なるほどなるほど、はいはいはい、でも点じゃなくても一つの線の中で混じってるってことです
ね。そうですね。
なるほど。なるほど。
で、ちょっとですね、ここで、はいはい、まあ、また決定的な作品があるんですけど、
はい、
ちょっとそれをまた見ていただきたいんですが、はい、まず今度高橋先生の作品ですね。まず、
はい、高橋
先生が出てる作品に続いて、ちょっと号が出てる作品も見たいと
思います。じゃあ2本続けて、はい、じゃあ今から見ます。はい。じゃあ2本今から高須 CM 見ます。はい。ティクティクティクティクテン。はい、ということで今、高須クリニックの CM2 本、高須院長が、主役の CM と、郷ひろみが主役の CM と2本見たんですが、
そうですね、これ今2007年の
CM なんですけれども、これ今初めて、はい、今今日ミキ君が見せてくれたシリーズの CM の中で、あ、見たことあるって
。あ、本当ですか、
うん、なんかまあ舞台はまあ、アラブとかなんか、
まあ、多分ドバイ辺だと思いますけどね。
だからその中東の方の結構石油産出国で、うん、まあ、なんかそのお金持ちの、まあ、なんかこう石油王みたいなのがいて、でなんか、まあ、両方とも、なんか車に乗って砂漠を疾走するシーンがあって、最後なんかその砂漠を見ながら、イエス・タカスクリニックって言う、うん、それは、どっちの CM にも共通していて、で最初にまず、今見た順番で言うと、ミキ君が高須院長を見せてくれて、だから高須院長がなんかあの最後こう遠い目をして砂漠をのなんかこう西沈む夕日を見てると、なんかちょっとこうなんだろう、あのドラえもんの劇場版のなんかのポストパック、やっぱちょっと高須院長ちょっとドラえもんっぽいなんですよ、
そう
ちょっとドラえもんっぽいなっていう感じが、うん、劇場版ドラえもんっぽいなっていう感じがしちゃうんで、やっぱ郷ひろみはやっぱりこう、あ、決まってるなっていう感じ、うん、まあ、その後に郷ひろみのバージョン見たんですけど、うん、まあ、郷ひろみは決まってるなって、うん、同じシチュエーション、
うん、
でもなんか、あ、やっぱ郷ひろみは砂漠に沈む夕日を遠い目をして見てるよなっていう感じがしましたが、
うん、ね、はい、やっぱりこれが僕決定的だと思うのは、はい、まあ、砂漠のシーンですよね、はい、砂漠であの白い SUV で、
はい、
走っていると、はい、果てもなく走るゴーと高須っていうのが、はい、まあ、完全にこれあの、まあ、同じシチュエーションに置かれている
で、そうですね、
でこれが素晴らしい、あ、素晴らしくはないんですけどあの今までにない特徴なんですよねあの今まで、まあ、もちろんゴーと高須っていうのは、はい、まあ、似たようなシチュエーションにはいたんですけど、うん、この砂漠のシーンで何かとかこう完璧に同じカットがあるわけですよね、うんうんうん、砂漠の SUV を運転してる、
多分使い回しですね、
使い回し、まあその SUV の円形は使い回しなのかもしれないですけど、うんうん、ただゴーが運転してるカットと高須が運転してるカットの横側のカットがあって、これ完全に同じアングルで撮られてる、でこれ絶対あの別々で撮られたんだと思うんですけど、 これがやっぱり象徴的だと思うのは、うん、これあのまず高須先生の方の作品が先に流れてるんですよね。
あ、う
ん、
今までは号が先 で
基本的に号が先で高須が流れるっていうのが基本的な順番だったんですけど、うん、ここで完全に高須が先に流れてると、うん、でこれはですねもういわば現実イコール高須が乗った白い SUV があの砂漠でゴーが乗った SUV を追い抜かしたんじゃないかとつまり理想としてのゴーが高須イコール現実に追い抜かされるという瞬間だったんじゃないかなと思うんですよね、うん、あのカット同一カットっていうのは、
うんうん、
結局その高須自身のその幸福な人生っていうものが、うん、決してその業的な理想を後追いしてるものじゃないんだっていうのを言ってるんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
同じところを同じスピードで走ってるものだという
そうですね、うんうんうん、そこでこう初めて交差するというか、
うんうんうんうん、
いうような意味だったんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、で結構これがまさに決定的なのはこの後ですね業がこう出る CM っていうのがどんどん減っていくんですよ、
うんうん、作る割合として
そうなんですよ、ちょっとですねその GO の最後期の CM をちょっと見ていただきたい、
はい、GO ひろみさんはご存命ですけどね
ご存命なんですけ
ど、
はい、高須クリニックの世界でちょっと最後の最後期のですね
高須会においての GO の末期
そうですね、はい、ちょっと見ていただきたい
あ分かりますじゃあ、じゃあ最後の、最後の方の、
はい
GO 末期のじゃあ、CM を今から見ようと思います。トゥクトゥクトゥクトゥクトゥン。